企画戦、終戦前夜の伊勢崎空襲。今年で太平洋戦争が終結してから80年の節目を迎えます。終戦前夜の昭和20年8月15日の午前0時過ぎ、伊勢崎市はアメリカ軍の大型戦略爆撃機 B-29 から投下された大量の焼夷弾によって、市街地を中心に焼失しました。当時、アメリカ軍は日本の主要な都市を攻撃目標としてリスト化し、伊勢崎市もその対象として綿密な作戦が準備され、焼夷弾による空襲が実行されました。今回の企画展では、アメリカ軍の作戦任務報告書や焼夷弾などの実物資料から伊勢崎空襲の実態に迫ります。そして戦後80年を迎えた今、15年戦争と呼ばれる満州事変から日中戦争、太平洋戦争を経て終戦に至るまでの歴史を知り、戦争について考えます。期間は6月13日金曜日から8月31日日曜日までの午前9時から午後4時30分まで。なお、月曜日、7月22日火曜日、8月12日火曜日は休館です。7月21日祝日と、8月11日の祝日は開館します。場所は赤堀歴史民俗資料館。費用は無料です。ここには横浜を空襲する B-29 の飛行写真が載っています。歴史文化講座を開催。企画展の内容に合わせた講座を開催します。第1回、日時、7月6日、日曜日、午後1時30分から3時まで。演題は、経済の論理と国家の論理。上海から見た日中戦争。講師は、群馬大学共同教育学部准教授の今井成美さん。第2回、日時、7月20日日曜日、午後1時30分から3時まで。演題は、アジア太平洋戦争と高崎連隊。講師は、新田野省歴史資料館学芸員の前澤哲也さん。いずれも、場所は赤堀公民館。定員は先着順で100人。費用は無料です。お問い合わせは、赤堀歴史民俗資料館。電話 63-0030。映画、広島の上映。原爆投下から8年後の昭和28年の広島を舞台に、急性被爆症状に苦しむ人々の実態とともに、原爆が投下された日を多くの広島市民が出演して再現しています。世界の人々に原爆を知ってほしいという強い願いが込められたこの作品は、完成から半世紀以上も多くの人に知られることはありませんでしたが、近年、世界で注目を集めています。日時、8月3日日曜日、午前10時開始。上映時間は1時間44分です。場所は赤堀公民館。定員は先着順で100人。費用は無料です。当日直接会場へどうぞ。 連載、アメリカ軍資料に見る伊勢崎空襲。企画展に合わせて、本号から3回にわたる連載で、展示資料を紹介します。今回は、アメリカ軍資料に関連する展示資料です。伊勢崎市が空襲を受ける。日本がポツダム宣言の受諾を連合国へ通達したおよそ1時間後の昭和20年8月15日の午前0時過ぎ、伊勢崎はアメリカ軍86機からなる大型戦略爆撃機 B-29 により焼夷弾による空襲を受けました。空襲は伊勢崎駅南側の市街地を中心に、当時の縄村、宮郷村、三里村、現在の山王町、田中島町、橋江町まで及び、40人の命を奪い、数えきれないほどの家屋を焼失させました。この終戦前夜の伊勢崎空襲は、たまたま空襲を受けたとの話もありますが、アメリカ軍資料を見ますと、実態は異なっています。アメリカ軍はその年の2月に偵察機による航空写真を撮影した上で、7月には全国180都市を攻撃目標として選定し、群馬県内では前橋市、桐生市、高崎市、伊勢崎市が挙げられていました。伊勢崎空襲は、たまたまではなく、計画的に実行されたものでした。ここには、伊勢崎空襲が計画された作戦任務報告書の写真が載っています。伊勢崎空襲の作戦化決定。伊勢崎空襲が作戦として決定されたのは8月13日のことで、その作戦の内容はアメリカ軍の作戦任務報告書と空襲損害評価報告書から読み取ることができます。事前に偵察した航空写真から本町4丁目の交差点を中心とした市街地の大部分を含む半径およそ900メートルの範囲が焼夷弾の投下目標とされ、この範囲に必要な焼夷弾投下量と爆撃機数を積算し、市街地壊滅を綿密に計算していました。この日の空襲は伊勢崎市だけでなく、同じく市街地の夜間攻撃による焼夷弾空襲を受けた熊谷市のほか、山口県光市の光海軍工廠、大阪府大阪市の大阪陸軍工廠、東京都三鷹市の三鷹鉄道操作場、秋田県秋田市の日本石油訂正所、この軍事施設や流通網へ打撃を与えるための空襲も一連の作戦として計画実行されました。そしてこれらの空襲が日本で最後の空襲となりました。ここには伊勢崎空襲の爆撃中心地と投下目標範囲の写真とアメリカ軍が撮影した空襲後の伊勢崎市の写真が載っています。次回は伊勢崎空襲で投下された焼夷弾を紹介します。お問い合わせは赤堀歴史民俗資料館、電話 63-0030。